AI 機械学習テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
アナリストのトロイです。今週も最新の AI 機械学習ニュースを深掘りしていきます。
トロイさん、今週もたくさんの興味深いニュースが届いていますね。特に注目すべきはどんなトピックでしょうか？
はい、今週は次世代の LLM とエージェント AI の進化、それを支えるハードウェアや社会的なガバナンスのあり方といった点が重要です。主要なヘッドラインをいくつかご紹介しましょう。まず、エンタープライズエージェント AI がパイロットの煉獄から企業を脱却させ、イノベーションを変革するというフィフスローのレポートです。次に、ベッセマーベンチャーパートナーズがエンボディド AI 分野で成功するための重要な洞察を公開しました。また、 AI に関するデジタルオムニバスの暫定妥協案が合意され、規制の具体的な運用が明確になってきました。そして、ASMPT が AI 時代イノベーション加速のため技術諮問委員会を設立。AI を支えるハードウェアインフラの動きも活発です。
なるほど。どれも非常に注目度の高いニュースですね。これらのニュースからどんな業界動向が見えてくるのか、トロイさんの分析が楽しみです。
はい。これらのニュースを通じて、AI の技術革新がビジネス、社会、そしてインフラにどのような影響を与えているのか、深掘りしていきましょう。
では詳しく見ていきましょう。まずは、LLM 市場の最新動向について教えてください。GPT-5.5 や CloudOps 4.7 など、名だたるモデルがしのぎを削っているようですね。
はい、スージーさん。2026年に入り、LLM 市場の競争はかつてないほど激化しています。特に、エージェントアーキテクチャの主流化や100万トークンコンテキストの標準化が顕著です。
エージェントアーキテクチャや長文コンテキスト処理が進化すると、何が変わるのでしょうか？
エージェントアーキテクチャは、LLM が計画、実行、フィードバックを含む多段階の自律的なプロセスを実行する能力です。これにより、複雑なビジネスワークフローの自動化が加速します。長文コンテキスト処理は、法律文書や大規模コードベースの理解などを可能にします。
中国製オープンウェイトモデルの台頭も興味深い動きですね。
ディープシーク V4 プロのようなモデルが、既存のトップモデルに匹敵する性能を見せており、市場競争を激化させています。
なるほど。AI 開発とビジネスの両方に大きな影響を与えそうですね。続いてのニュースは何ですか？
次は、中国の X スクエアロボットが、世界初のイベントレベル予測エンボディド AI ワールドモデル、ウォール WM を発表したというニュースです。
エンボディド AI のワールドモデルとは、具体的にどのような技術なのでしょうか？
ウォール WM は、ロボットが単なるピクセル変化ではなく、オブジェクトが移動するといった高レベルな意味を持つイベントを予測、理解します。
それによってロボットの何が変わるのですか？
ロボットはタスクの意図をより深く認識し、環境変化にも柔軟に対応できるようになります。製造業や物流、介護など、多岐にわたる分野での応用が期待されています。
ロボットがより賢く、より柔軟に動けるようになるのは、本当にすごいことですね。次は、AI チップに関するニュースですね。カスタム AI ASIC 市場の現状について教えてください。
はい、NVIDIA の優位性に対抗すべく、Google、メタといった巨大テック企業が、自社 AI ワークロードに最適化されたカスタム AI ASIC の開発を加速させています。
TSMC のコアスの供給不足が AI チップ生産全体のボトルネックになっているとか。
最も深刻な課題の一つが、HBM と GPU などのプロセッサを統合するために不可欠な、TSMC の先進パッケージング技術、コアスの供給不足です。
NVIDIA がその生産能力の約 60% を確保しているとのこと。
はい、それが他社の AI チップ開発、供給戦略に大きな影響を与え、サプライチェーン課題となっています。
AI チップの生産が、一つの技術に左右されるのは驚きですね。続いては、AI の規制に関するニュースです。EU AI アクトの最新動向について教えてください。
EU AI アクトは、AI 技術の安全で信頼できる導入を促進するための包括的な規制枠組みです。高リスク AI システムに関する規則は、2027年12月2日から適用されることが確定しました。
AI オムニバスという言葉も出てきますが、これはどういう意味ですか？
AI オムニバスは、AI 法の実施を簡素化し、規制の一貫性を高めるための改正案です。既存のデジタル規制との整合性を図ることを目的としています。
企業にはどのような影響がありますか？
企業は AI 製品やユースケースを AI アクトの要件に基づいてレビューし、データガバナンス、リスク管理システム、人間による監督メカニズムといったコンプライアンス対策を講じる必要があります。
安全で信頼できる AI の未来のために、こうした取り組みは不可欠ですね。次の話題に行きましょう。トロイさん、サプライチェーンの変革にエージェンティック AI が貢献しているというニュースですが、どのような内容でしょうか？
はい、スージーさん。2026年、エージェンティック AI の台頭により、サプライチェーンは従来の混乱から自律的な運用へと根本的に移行しつつあります。
それは単なる自動化とは違うのですか？
まさにその通りです。エージェンティック AI は需要予測の急変に対応して生産計画を自動調整したり、代替サプライヤーに発注したりといった自律的な意思決定と行動が可能です。
TSMC のコアスパッケージング供給制約といった外部要因による混乱にも対応できるのでしょうか？
はい、そうした予期せぬ外部要因に対しても、エージェンティック AI は柔軟かつ迅速な対応を可能にし、サプライチェーンのレジリエンスとアジリティを高めます。
競争優位性を確立する上で不可欠な技術になりそうですね。続いてのニュースです。アンソロピックから最新の LLM クロードオプス 4.8 がリリースされたそうですね。
はい、アンソロピックは2026年5月27日に最新のプロプライエタリ大規模言語モデルクロードオプス 4.8 をリリースしました。これは同社の最上位モデルオプスシリーズの最新版です。
どのような点で進化しているのでしょうか？
先行モデルと比較して、より高度な推論能力と長文コンテキスト処理が強化されています。またアンソロピックは安全性と倫理的な振る舞いを最優先しており、有害なコンテンツ生成の抑制やバイアス低減に向けた改善も施されていると推測されます。
LLM 市場全体に影響があるでしょうか？
競合他社は技術的進歩に対応を迫られ、エンタープライズ領域での AI 導入をさらに促進しますが、データセンターの電力消費増大や AI チップ供給制約といった課題も伴います。
技術革新とインフラ整備が両輪で進むことが重要ということですね。ではそのインフラ課題の一つですね、 AI ファクトリーの電力消費が送電網に深刻な課題を突きつけているというニュース、詳しく教えてください。
はい、 AI ファクトリーの爆発的な増加はデータセンターの電力消費量を前例のないレベルに押し上げています。特に AI 処理を担う GPU は高密度化と発熱量の増大により、ダイレクトチップエキレイといった先進的な冷却ソリューションが必須です。
電力網の供給能力が追いつかない状況ということですか？
まさにその通りです。多くの地域で電力会社がデータセンターからの新たな電力要求を迅速に満たすことが困難になっています。このためデータセンター事業者はビハインド・ザ・メーターと呼ばれる自家発電施設の導入を検討せざるを得ません。
それは環境負荷や安全性への新たな懸念にもつながりかねませんね。
その懸念は重要です。持続可能な AI インフラのためには、再生可能エネルギーへの大規模な投資や、エネルギー効率の高い AI チップ、ソフトウェアの開発が不可欠です。
AI の進化は、私たち自身のエネルギー戦略の見直しも迫っているんですね。最後に、AI エージェントが経済全体を根本的に再構築しているという、大きな視点のニュースについて教えてください。
はい、スージーさん。AI エージェントの台頭は、単に労働力を自動化するだけでなく、経済全体を根本的に再構築しています。企業は、エージェント AI の導入に伴い、包括的なガバナンス体制を再構する必要があります。
労働力だけでなく、システム全体を変革するとは、どのようなことでしょうか？
AI エージェントは、反復的なタスクだけでなく一部の知的労働も自動化し、労働力の構成を根本的に変え、全体的な生産性を向上させます。また、新たなビジネスモデルと市場機会を創出しています。
ガバナンス体制の再構というのは、具体的にどのような点が重要になりますか？
AI エージェントが自律的に意思決定を下すようになるため、エスカレーション権限、監査可能性、責任管理、人間によるオーバーライドメカニズムなどを含む強固なガバナンスフレームワークの構築が不可欠です。
AI の進化が私たちの社会の在り方を大きく変える中で、責任ある導入がどれほど重要か、改めて考えさせられますね。
今週のニュースを総括すると、LLM の性能が飛躍的に向上し、特にエージェント AI がサプライチェーン管理やイノベーション加速において、具体的なビジネス価値を生み出し始めています。しかし同時に、AI を支えるハードウェアインフラ、特に AI チップの供給やデータセンターの電力消費がボトルネックとなっており、持続可能な成長のためには技術革新と並行してインフラ整備、そしてガバナンスの構築が喫緊の課題であることが浮き彫りになりました。
AI は技術面だけでなく、インフラ、経済、社会、そして倫理といった広範囲な側面で私たちの生活に影響を与えていることがよくわかりました。今後もこれらの動向を注視していきたいですね。トロイさん、今週も大変勉強になりました。ありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。
AI、機械学習テクノロジー最前線の時間でした。来週もぜひお聞きください。